花岡チャンネル。こんばんは、立命館大学産業社会学部の小西由香と
長岡花乃です。
この番組は今の私たちが知らない世界を知り、素敵な大人になるため奮闘していく番組です。よろしくお願いします。
お願いします。
ということで第1回目の今日は、はい、まずはじめに自己紹介からいきましょうかね。
そうですね、
はい、それでは花乃から名前をお願いします。
はい、名前は長岡花乃です。
はい、ニックネームは？
ニックネームは花ちゃんとか、
ほう、
そのまま花とか花のとか呼ばれますね。
はい、私は花のと呼んでいます。
はい、
はい、じゃあ生年月日を教えてください。
生年月日は早生まれで1月26日生まれです。
はい、
うん、
趣味は何ですか？
趣味は読書ですかね。
読書、
はい。
へえ
知的女子アピール
思いました。知的ですね。
はい
じゃあ次何聞こうかな。特技？
特技
ありますか？
特技は、うん、まあ、特技ってほどじゃないかもしれんけど、うん、メイクが好きで、人にメイクをすることも結構好き。
なるほど、うん、めっちゃコスメ持ってますもんね。
うん、めっちゃ持ってるね
、うん、すごい。また教えてもらおうと思います。
はい、ぜひ、
はい、じゃあ、うん、好きな映画は何ですか？
映画か、もう選べないんで2つ言っていいですか？
はい、
ね、アメコミのダークナイトっていう、
うん、
映画、
うん、
ともう一つはアニメなんですけど、
はい、
ルパン三世のカリオストロの城、うん、
あ
どっちも
懐かしいですね。
でもめっちゃ好きで、どっちも定番ですけどね。
なるほど、
はい、
じゃ あ,、
うん、
あ、好きな動物教えてください。
好きな動物は、
はい、
でも一番好きなのは、うん、サメ。
サメ、あ、かっこいいな、
うん、
でも
そう、めっちゃサメが好きで、うん、なんか一度でいいから、うん、あの檻の中に入ってホウジロザメ見てみたいなって思ってます。
なんかそういうのあるよな。
そうそうそう、檻の中に入って、うんうん、海に沈められて、うん、サメを見るっていう、う
ん、なんか VR でやったことある。
え、めっちゃ羨ましい
めっちゃ怖かった。でも、
うん、なんかそれを、ま、VR もいいけど、うん、なんかね、
リアルに生で見たい、
うん、見たいぐらい大好きかな。
へ
え、うん、あと猫も好き、うん、
あ、猫っぽいですもんね。
そう、猫はね、家にもいるのですごく好きかな。
はい、ありがとうございます
そんな感じでした。はい、次は、はい、うかちゃんに自己紹介していってもらいたいと思います。
はい、
私いろいろ聞いていきますね。
はい、
じゃあまず名前からお願いします。
はい、名前は小西うかです。
うん、はい、かわいい名前
うかです。
うかちゃんね、あいうのうかちゃんね。
はい、
で、じゃあニックネーム。
ニックネームは、うか、ん、とか、
うん、
うーちゃん、
うん、
うーちゃん、
うん、
コニー、
うん、
うかちゃん。
かわいい全部かわいい、まあ、私花のはうかちゃんと呼んでますね。
うんうんうん、
いつかね、うかって呼び捨てにしたいんですけど。
はい、お願いしますね
ドキドキしちゃうから
はい、
はい、じゃあ次は、
うん、
生年月日教えてください。
生年月日は、うん、花のと同じ早生まれで1月14日です。
いや、もう近いね。
めっちゃ近い、1週間後ぐらいもんな、
うん運命感じますけど、
はい、
まあ、続きまして、
はい、
趣味。
趣味は、
うん、
登山です。
登山、
あとカメラとかで。
ああ、え、いい趣味ですね。
あの、自然を撮るのが好きですね。
素敵、私とは逆ですね、アウトドア系
あ、でも家でデザインを描いたりするのも好きかも、
うん、あ、え、めっちゃかっこいい。
え、そうですか、
うん、初めて知りました私も
自分のね、発散方法ですよ。
なるほど、
はい、
じゃあ特技はありますか？
特技は、うん、特技って言っていいんか分からんけど、
うん、
9年間ぐらい続けてるダンスです、
うん、いや、それは特技やと思う9年間続けてたら特技やと思うし、うん、
はい、
うかちゃんのダンスね、実は見たことあります。
え、
なんかな、動画なんかさ、インスタに上げてたくない、
う
ん、
あ、上げてた、
うん、あれで見たことあるけど、うん、めっちゃ上手ですよ皆さん。
ありがとう、
はい、
これからも頑張ります。
はい、続きまして、
はい、
好きな映画。
好きな映画は、
うん、
私もいっぱいあるんで選びきれないんですけど、
うん、
スパイダーマンと、うん、ララランド。
あ、ララランド
が好きです。
あ、確かにね、
なんかミュージカルってめっちゃテンション上がる、
うん、ハッピーになれる映画ですよね、うん、
はい、
なるほど。じゃあ、はい、最後、好きな動物、
はい、好きな動物は、
うん、
パンダです。
パンダ、う
ん、
え、かわいい。
ほんまに。
え、めっちゃ、え、失礼かもしれんけど、うん、うかちゃん変わった動物あげるかなと思ってたから、パンダが一番好き。
パンダが好きかな。
そうなんや、うん、
なんかそう、パン垂れ目やからさ、うん、めっちゃ自分が、
うんうん、
なんか共通点を感じる。
うん、確かに。なんか
で、ダラダラしてるとことかもなんか似てるなみたいな、
うん、雰囲気はパンダっぽいかもしれない。
ほんまに
癒される感じ。いや、だって改めて自己紹介ってめっちゃ面白いですよね、
うん、面白い。
全然。結構ねずっと一緒にいますけど、うん、知らんことが今日改めて知りました。
確かに楽しい、はい。
まあ、こんな2人でこれからもお送りしていきたいと思いますね、
はい、よろしくお願いします。
お願いします。
目指せ人間力向上、ズボラちゃんからの脱出。
イエーイ。はい、まあ、タイトル通り、
はい、
私長岡花乃と、
はい、
小西うかちゃんが、
はい、
素敵な大人になるためにさまざまな教養を身につけていくコーナーです。
はい、
まあ、初回なんで聞くんですけど、うん、うかちゃんはどっちかというとズボラですか。
ズボラです。即答。
即答ですね。まあ、ズボラっていうのは、ね、はい、めんどくさがりとか意味なんですけど、うん、なんかどういう時にズボラやなって思います？う
ん、なんか割と外にいる時はそんなダラダラしたくないっていう自分がいるんですけど、
うんうんうんうん、
家に帰った瞬間にもう死んだかのようにスイッチが全部切れてバタンって倒れますね。何もしなくなる。
なるほどその話、はい、一級坂田ゼミが始まったの去年じゃないですか、はい、去年の初めから聞いてたじゃないですか、
うんうんうんうん、
自分そういう感じやでって聞いてたんですけど、うん、うちら全く想像つかなくて、他のゼミ生たちも、うん、
確かに。
なんかうかちゃんって本当にしっかりしてるんですよ、あのこの外では。いや本当に外ではしっかりしてて頼りになるんですね。
いやー、
で、まあ、どこで、あ、家帰ったらオフするんかなって分かったかっていうと、北海道合宿の時に
1週間ゼミ生みんなで寝泊まりをしたので、
うんうん、
まあ花野も一緒に行ったからね、
一緒に行った、うかちゃんと、うん、行った時にうかちゃんのこう食生活とかゼミのその合宿なんでラジオ局にね訪問とかしたんですけど、その時のうかちゃんと、はい、でホテルに帰ってきた時のうかちゃんの違いがちょっと面白かったなという。可愛いんですけど
差が激しいですよね。
うん、だいぶすごいね、うん、全然許せる範囲のズボラですけど、可愛いなと思いました。
花野はズボラですか？
私はもうめっちゃズボラですね。うん、まあ多分私外にいてもズボラなんで、多分みんなも知ってると思うんですけど。
どういう部分で？
人と比べて、うん、あんまりもう鈍感なんですよ。超絶鈍感なんで、うん、自分がズボラということにも気づいてないタイプなんですけど。
う
ん、
これがまあ普通やなっていう。うん、
まあ、これがまあ別にっていう。最近よくあるのは、YouTube とかで、
はい、
私の部屋とかを紹介する YouTuber さ
ん
が、
うん、お部屋？
お部屋を紹介してたりだとか、うん、ポーチとかカバンの中身とか、うんうんうんうん、まあ、紹介してたりするじゃないですか、うんうん、それを見た時に自分と比べて、あって、そっか、そういうのが普通で私がズボラなのかなっていう風に。
確かにね、
うん、で部屋も綺麗なつもりやけど、うん、そういう子たちに比べたら綺麗じゃないし、
うん、なんかすごいって思う部分が多いかな、そういうのを見てて、
うん、だからなんかね、みんなもこんな感じだと思うけどみたいな同調を求めてこられても私は違うから
、うん、
すごいってなりますよね。
すごいって思うしかないな。
まあそんな感じの、はい、まあ、ちょっとめんどくさがり屋な2人なんですけど、うん、まあ、このコーナーを通してですね、
脱出
なんで、
はい、
まあ、どのように変化していくのか、
はい、
リスナーの皆さんはこうご期待ください、
はい、
ということで第1回のテーマは言葉遣いです、はい、
ほう、大事やな。
日常的にね、
はい、
話すじゃないですか、
はい、話しますね。
そういう時に、うん、言葉遣いが綺麗な人ってやっぱりなんか素敵やなと思うんですね、
うん、
私は、
うん、大人な感じもするし、
うん、すごいなんかね、うん、立派って感じ、
うん、
なんで、まあ、例えばなんですけど、はい、お嬢様とか、うんうん、なんかイメージですよ、
うんうんうん、
なんかお嬢様が私何々でとか話されてるのを聞くと、
はい、
な、私いつも普段マジとかやばくねとか言ってるから
それは言わ
ない。いや、私は言ってる。花野は結構言ってるから、
ちょっとね、
うん、
いかついな、
いかついな、やばくねとかえ、言わ
ん。やばくねは言わん、やばとかは言うけど、
あ、確かにね、かわいい、あ、女子大生って感じ、やばは女子大生って感じなんですけど、うん、まあそういうやばいとかいう言葉を使わないようにね、うんうん、していきたいなと思いまして、
はい、
まあでもかといってお嬢様言葉急にこのやばくねって言ってた長岡花野が、うん、なんか次の日から、え、私今からお買い物に行ってきますのとか言って言い出したら、それはちょっともう
キャラ変
キャラ変の 行き過ぎ行き過ぎ、ちょっとハードル高いんで、はい、今回はね仕事の上司や目上の方に対する敬語を完璧にマスターしていけたらなと。
はい、マスターしたいです。
マスターしたいですよね。
はい、お願いします。
はい、はい、ということで、まあ、私もね書籍とかでこのコーナーをやるにあたってたくさん調べていったので、
はい、
その中で私が難しいなと思った敬語をクイズにしてきました。
はい、
うかちゃんにこのクイズを出していきたいと思います。
答えられるかな
まあでも結構簡単な問題やし、まあ、2問ぐらいなんで、はい、はい、やっていきたいと思います。
頑張ります。
リスナーの方もよかったら一緒に挑戦してみてください。はい、では早速ですが第1問、次の中で間違っている敬語はどれ。
はい、
1かしこまりました、2了解しました、3承知しました。この中で間違っているのはどれでしょう。
あ、これはいけるわ、
うん、
簡単。
これはね、
うん、
よく聞くし、
よく聞く。でも間違って使ってる人も多い、
うん、私もねよく間違って使ってるなって思うこと多いです。うん、大人の方でも、
うん、
あの仕事場とかで、うん、間違ってるのかなって思っちゃうこととかもあるのでね。1番かしこまりました、2番了解しました、はい、3番承知しました。正解はどれでしょう。
2番の了解しました。
正解です。
よっしゃ、これはいけるわな
まあね、これはね、まあ、案外簡単やったかなっていう、
うん、でもなんかみんな了解しました、うん、了解しましたってあの SNS とかで、ね、返信するときにみんな了解しましたって言ってるから、
うん、見る見る、了解ですとかね。
私だけ違うの打つっていうね、そこでね、
あ、素晴らしい、
差を見せてね
あ、さすがですねそうですね、まあ、はい、結構見るし、うん、使う時もあったんですね。私も高校生の時までバイト先で使ってて、うん、怒られて気づいたんで、うん、知らない人は知らないかなっていう感じですかね。
バイト先って教えてくれるからいいですよね。
うん、教えてくれますね。私もそこで教えてもらったし、
私も結構バイト先でいろんなそういう言葉遣いとか敬語とかこれ違うよって言ってくれはって気づいたこと多かったですね。
うん、やっぱりなんかね社会人になるまでに、うん、まあ、バイトをちょっとするっていうのも
大事
大事かなと、はい、社会勉強としてね、はい、大切かなというふうにね感じるんですけど、
はい、
まあ、なんで了解しましたって使ったらダメなのかっていうのはご存知ですか。うん、
了解自体が敬語じゃないから、
うん、あ、そうですそうです。了解っていうのはもともとよく分かったっていう意味なんですね。
ほう
確かに了と解って、まあ、どっちも同じ意味じゃないですか、はい、上司に対して
よく分かった
はちょっと間違ってるんじゃないのっていうことから、うん、了解しましたは使わない方がいいっていうふうに広まったそうなんですね。
なるほど、
はい、ただ了解しました間違ってないよっていう人もいるんですよ。別に目上の人に使ってもいいよっていうその敬語マスターさんみたいな敬語のプロの方がいるんですけど、
はい、
そういう人もいらっしゃいます。
へえ、いいよ。
そうなんです。だから一概に間違ってるとはね言えないんですけれども、
はい、
まあ、やっぱりね失礼って感じる人も中にはいるので、
うん、
まあ、そんなね危ない橋を渡るくらいだったらかしこまりましたか承知しましたを使ってた方が賢明かなと。
確かに
思います。
そうですね、
はい、ということで紹介しました。
はい、気をつけていきましょうね、
は
い、
これからはね、まあ、できるだけ承知しましたかしこまりましたを使っていきましょう。
はい
、はい、続きまして、
はい、
第2問に移ります。
はい、
次はね3択じゃないんでちょっと難しいかもしれないです。次の敬語を正しく直してください。
はい、
例えばね会議を忘れてたんですよその日ので、それで上司に怒られてその時に返す言葉ですね、うん、
はい、
すみません本日の会議を忘れていましたっていうのを正しい敬語に直してください。
それ敬語じゃないんや。
違いますねすみません本日の会議を忘れていました、これ間違ってるんですね。まあ結構使う場面多いのかな。まあ人間忘れる生き物ですしね。
なるほど
うん、
使
えた方がいいかも。
うん、
すみませんは分かりますよね。
申し訳ございません。
はい、そうです。
本日の会議ですが、
うん、
私の記憶違いで、
うん、
忘れておりました。
丁寧は丁寧ですけど、
はい、
でもね敬語ではないですかね。
忘れてたが敬語じゃない。
うん、忘れていましたが敬語じゃないんです。
なんか忘れてたの敬語が難しい、
うん、
思い浮かばへんかも。ヒント
ある？ヒントヒント。あ、そうやな、ヒント。まずもう忘れるっていう言葉が
違う
ない。うん、忘れるって感じを使わへん。
忘却してました
それ使ってる
使ってるもんな。
忘却は使ってるな。
使ってるもんな、
うん、
じゃあ答えいこう、
うん、答えいこうか答えはまあでもこれ難しい。正解はですね、
はい、
申し訳ございません、本日の会議を失念しておりました。
失念、
うん、失う念って書いて失念しておりましたっていうのが正解だそうです。
使ったことないですね
いや
失念は、うん、どういう事柄にも使っていいんですか。
どういうこと、基本的に忘れてたとかそういうことですね。
へ
ー、うん、なんでビジネス的マナーでは必要なのかなというふうに思って今回も持ってきたんですけど、
使います。
はい、そうですね、まあ、なんか
使う場面は多分多いと思うんで、
うん、
使います。
そうですよね、忘れることっても多いので私も使っていってください。
はい、
でね、ちなみになんですけど、
はい、
さっきね、うかちゃんは申し訳ございませんってすぐ正しいことを言ってくれたんですけど、
はい、
申し訳ありませんっていうのも実は間違いだそうです。
あー、そうなんや、
うん、申し訳ありませんじゃなくて申し訳ございません、
申し訳ありませんでしたもおかしいんですか。
うん、申し訳ございませんでした。
あー、なるほど、
正しい。でも申し訳ありませんってみんな使ってるじゃないですか。
使ってますね。
なんで私も間違ってるって知らなくって。でもこれは高校生の時に国語の先生になんか申し訳ありませんって書いたら、いや申し訳ございませんでしょみたいな感じで書いて送ってこられて、あ、そっかみたいな、ありませんじゃなくてございませんなんだっていう風に認識しましたね。
まあ使えてたけどね。
まあまあまあね、まあ私たちはまあまあまあね大学生になってから間違ったことはないですけど、
はい、
まあ忘れてました。結構間違いやすくて失念しておりました。
失念使います。
はい、使っていってください。
はい、
いやね、まあ敬語難しいなって思うんですけど。
めっちゃ難しいですよ。
うん、まあこんなね2問ぐらいでマスター棋士になれないので、
まだまだありますよね。
まだまだあるんでちょっとありすぎるので、
はい、
この辺で一旦ちょっと、あ、はい、ふかちゃんなんか敬語で失敗したなみたいなことあります？
え、めっちゃくちゃありますよ。
あ、めっちゃあるんや。
もうなんか常にこの言葉合ってんのかなって思うし、
うん、
なんか自分に敬語を使っちゃうとかしちゃう、うん、
謙譲語とか尊敬語とか難しいですよね。
そういうのも難しいし、うん、まあ敬語以外やったら、うん、接続語が使えないですねあんまりではとか、なんか文章でしかしとかは使うじゃないですか、うん、
使います、使います。
書くときは全然使えるんですけど、喋、うん、り言葉でしかしって言わないじゃないですか。
言わないですね。
だからそういうのがわからない
ですね。確かに。でも話し言葉として、
はい、
まあ、しかしって確かにおかしいじゃないですか、
はい、
だからこう話し言葉の正しいしかし、
うん、
なんて言ったらいいかわかんないけどなんかね、そういうのがわかんないですよね。
さがとか言わんから。
言わないです、言わないです。おかしくないですか急に。
なのでとか、
うん、でもなのででいいんじゃないですか。
うん、でもなんかそういう上司の人とか先生とかの前で使うときに、うん、なのでとかは使えへんのかなと思って、うん、
文章って3行以上続いたらおかしいじゃないですか、
う
ん、大体。でも、まあ、今もそうですけど、
うん、
喋ってるときって、
うん、
てとか、うん、何々ですけどとかいうふうにこう一文やから、
うん、
それがねちょっとね、
ま、た違う。何々なんか目上の人に何々やからとか言っちゃうから絶対あかんと思って何々やからとかけどとか使ったらあかんのに出てしまうのがちょっとあっってなっちゃうかな。
まあそれはね結構ありますよね。
あと失敗談としてはアルバイト、やっぱアルバイト先で注意されることが多くて。
あ、はいはい、わかります。
多分入ってすぐぐらいに教えてもらったんですけど、
うん、
飲食店で働いてた時に、
うん、
あの料理名を言ってこちら何々ですって言うじゃないですか。
はいはいはい、ありました。
その時に何々になりますっていうのを最初に言ってて、うん、なりますじゃなくて何々ですですよっていうのを、う
ん、あー、わかります。
結構間違えてる人多いと思う。
うん、とも何が間違ってて何が正しいのかっていう風な混乱を招いてることは多々ありますね、
うん、何々の方っていう人多い。
あ、方が多いね、
うんうんうん、
本当に
それが間違ってるよっていうのと、
うん、
何々になりますっていうのね、うん、その料理は何々なんかに変化してんのって言われました、その時。
あ、
何にもなってないやん、うん、みたいな。
いや確かにね
確かにと思って、
うんうん、いやわかるけどね、
うん、
言っちゃうよねっていう、うん、5000円お返しになりますとかうちもやってたんですけど、お返しですとか、うん、そういう風に変えてくださいっていう風に最初の研修で教わったんで、うん、やっぱりね日本が難しいですよね。
多分なりますって使う時は、
うん、
なんかからなんかになりますとか、
うん、
なんか変化する時に使うから、
うん、
出す時とか渡す時に何々になりますっていうのはおかしいっていうね、うんうん、
いや本当に、うん、うかちゃんが飲食ねどこであれ働いてたんか分かんないですけど、私、はい、ウェディングだったんで、
はい、
そのウェディングは、うん、まず料理名がわけ分かんないじゃないですか、はい、カモシカのソテーの何々って言ってそっちばっかりに聞い取られちゃいますもんね、うん
う
ん
う
ん、
確かに、
うん、敬語までちょっと使えなかったですけど、うん、やっぱりね素敵な大人になるためには、
うん、
敬語を使っていかなければなと。
そうですよね。
ひしひしと
ホテルでバイトしてても、
はい、
その飲食でバイトしてても、
うん、
なんか喋る仕事とかしてても、うん、どの仕事にも言葉って結構関係してくるから、
うん、
ほんまに言葉遣いと敬語はこれからも学んでいきたいです。
そうですね、まあ、先ね完璧にマスターしようって言ってたんですけど、はい、まあ、このコーナーだけじゃマスターしきれなかったんで引き続きねうかちゃんと私派なのでね、これからも勉強していきましょう。
はい、ちょっと一休み、花野とうかのティータイム。さあ、ティータイムのお時間です。
はい、
このコーナーは毎月違う内容で楽しい企画やゲームをやっていこうと思います。
はい、そうですね、
はい、皆さんもぜひ一緒に楽しんでみてください。
はい、
ということで第1回目の今日は、
はい、
何をするんですか。
今日はですね、私おすすめ、
はい、
水平思考ゲームをやっていきたいと思います。
え、何それ水平思考ゲーム。
うん、水平思考ゲームです。
何ですか
それは。ちょっとね調べたんですけど、はい、めちゃくちゃ難しい言葉で書いてあったんで、
はい、
簡単に私が要約して伝えますね。
はい、
まず、
うん、
この水平思考ゲームっていうのは FBI の入社試験とかでも使われてる、
はい、
結構立派なゲームなんですけど、
はい、
ある不思議な状況があるんですね、
は
い、
うんうん、
でその状況がなんで起こったかっていうのを考えるゲームです、うん、
なるほど、思考が試されますね、
うん、そうです、想像力とか、うん、あと頭の柔らかさを必要とするゲームなんですけど、
頭硬いしな柔らかくしていきましょう
そうですね、まあ、簡単なのをまず一つやってみようかなと思うんですけど、いかがでしょうか。
はい、はい、やります。
読みますね。
はい、
部屋の中にはリンゴが6つ入ったカゴが置いてあり、
はい、
女の子が6人いた、
はい、
女の子が1人1つずつリンゴを取ったが、カゴの中にはまだリンゴが1つ入っている、なぜだろう。なんかね、そうなんですよ、普通に考えたら、
うん、
6人が取っていくんで、
うん、
カゴの中には0個じゃないですか、
うん、
なんでまだ1個入ってるんだろうっていう。
部屋には6人、
部屋には6人、女の子が6人いました。
リンゴは6個？
リンゴは6個です。
これね難易度1ですよ。
や
のにカゴには1個残ってる、
うん、
リンゴ7個じゃないの。
7個じゃないそんな急にリンゴ増えへん
7個じゃなかったら残らんやんって思うんやけど、
うん、そうなんですけど、
普通やったら。でも違うんやろ
う
な、
うん、ちょっと思考をひねったら、うん、ああなるほどっていう感じですね。うん、なんかね FBI とかで使われてる理由がねよくわかりますよね、
うん
うん、だって普通に考えたらね、
うん、
ないもん
、うん、
あ、質問とかしてもらって大丈夫ですよ、うん、例えばさっきみたいに、
うん、
ほんまにリンゴ7個じゃないのとかでそれで私ははい、いいえだけで答えていくのは答えていきます。
あ、なるほどね、はい、リンゴは誰か持ってました元から。
持ってなかったです。
誰も
持ってなかった。
何も
持ってなかった。
持たずに
女の子が1個ずつ6個のリンゴを取っていっただけです。
割ってる？
割ってないですそれは私も思ったけど割ってへん割ってへん、
なんかないなら分かるんですよ、食べたとか、
うん、
できるから、
うん、
なくならせること、
うん、あんねん。
増えてる？
増えてる、まあ増えてる、うん、増えてはないんですけどね実際6個のままなんで。
すごいカゴやん。
そうその思考はすごい。
リンゴが増えるカゴ。
いや違うね違うかな。
ではない、
ではない。まあね、ちょっとねうかちゃんにじゃあ考えてもらってる間にこの水平思考ゲームの説明というか、もともとねこのねゲーム、
はい、
スローンとマクヘールの謎のストーリーっていう、
はい、
レベル5っていう会社からね、はい、2009年に任天堂 DS 用にゲームソフトが開発されたんですね、まあ、それ以前に水平思考ゲームあったんですけど、
はい、
結構これで一躍有名になった というもので、スローンとマクヘールが考えたんですね。
うん、
で、まあ、人間同士が質問と回答を繰り返して、まさか私がその問題出す側で、
はい、
で、まあ、DS 側で、
はい、
まあ、うかちゃんがその質問してはい、家で答えていって結論を導き出すっていうゲームなんですけど、
はい、
でもあんまり納得いかない答えとかもあったんですけど、あ、まあ、今の出してるの答えは結構納得いく答えなんで、
はい、
リンゴね、うん、どうですかね。
ヒントはないのか。
ヒントはないんですよ、だからそうやって聞いていくしかないんですよ自分でヒントを探し出すというか。
さっきから同じこと繰り返してるけど、
うん、
6人の子供がいて、
うん、
リンゴが6個ある、
うん、
1人ずつ、
うん、
リンゴを取っていく、
うん、取っていくけどリンゴはカゴの中に残ったまま、1つだけね残ったまま、なぜでしょう。
最後の1人取ってない、まだ
取った
全員取ってんの。
うん、取ってるそろそろ答えを。リスナーの方どうですかね、分かったかな、分からへんけど。
ヒントないよ、もんな、悔しい、これでも答えたいねん、答えたいねんけど。そう、
これ答えしたらもっと悔しいからね。
答えたいねんけど答えられへんから、
あ、ちなみにこれはスローンとマクヘイルの謎のストーリーの最初のプレ問題でもあり、水平思考推理ゲームポール・スローンのウミガメのスープという書籍に載っています。気になる方はね、ぜひもう答え行こう。
ギブアップ、
声が聞こえたので、じゃあ答えいきます
、はい、
で最初の5人はカゴからリンゴを1つずつ取っていったんですけど、
はい、
6人目だけカゴに入れたままリンゴをもらったっていうことですね。そしたらカゴにはリンゴが入ったままでしょ。
なるほどね、
残り物には服があるというお話でした。
いやいや、その子だけカゴに入れんの
そう、残り物には服があるんだよきっと、知らんけど
納得できひんわ。
そう、まあ、でもまたこれ納得できる方やから、もっとなんかえみたいな、そんなありっていう答えが
そうなんや、
まあ、結構あるけど、うん、まあなんかね、その答えが分かるっていうより考える力、うん、だからさっきみたいに
確かにね、
リンゴが増えるカゴやったんちゃうんとか、うん、そういうのが大事なので
確かに絶対リンゴを取るっていう想像しか、
そう、
その一個の思考しか浮かばへんかったから、
うんうん、
いろんなね見方があるんやなって。
そうなんです、リンゴをカゴから取るって言ったら、うんうんうん、カゴごと取るなんて誰も思わないんですよね。
そうい
うところをついたゲームになります。
なるほどね
はい、まあプレ問題も、プレ問題と言いますか、
はい、
まあ簡単な問題も終わったところで、
はい、
本番行きましょうかね。
簡単やった、
簡単やったんですよ。
はい、単純な難しい、逆に、
うん、次の方が簡単かもしれん。
はい、
行きます。ジョン、やめて、撃たないで。ホテルの一室から女の叫び声が聞こえ、続いて銃声が響いた。警備員が部屋に駆け込むと、中には胸を撃たれて倒れている女、
はい、
郵便物の集配係、弁護士、会計士がいた。警備員は迷わず真犯人である集配係を取り押さえた、
うん、
なぜわかったのだろうっていう問題ですね
ほう、
そう、女の人が撃たれたんですよ。
部屋には4人いた、
部屋には4人いた、女の人、
うん、
集配係、弁護士、会計士、
うん、
で女の人が撃たれて倒れてました、
うん、
で警備員がねホテルだから駆け込んで、
うん、
集配係を迷わず取り押さえました。なんでわかったんでしょうっていう問題ですね。まあ結構簡単かな
集配係が男やったから、
あ、正解です、そうです、そうです、そう、その通り、ジョン、やめて、撃たないで、
うん、
そう、ジョンっていう名前、他の人がね、
うん、
だから弁護士も会計士も女の人、
うん、
で、集配係だけ男の子だったんで、
うん、
集配係を取り押さえたという、
あ、そういうやっぱ物語がある方が想像できるかもしれない
リンゴの問題の方がね、プレ問題やのに、
エピソードがないもん、リンゴは。
確かにそんな感じです。
え、面白いな。え、
そうなんですよね、結構ね、うん、面白い。え、頭柔らかくなったかな。
なりました
全然ティータイムってか休んでないけどむしろ頭使ったけど
確かに
いかがでしょうか。
はい
はい、まあそんな感じでね、
うん、
これからもちょっとどんどんねゲームとか、
はい、楽しかったです。でも、
あ、本当ですか、
はい、
なんかねいつもねめっちゃさ喋るさうかちゃんがさ全然喋らへんくなってさあ、めっちゃ考えてくれてると思ってちょっと嬉しかったです。
もうなんか考えてたら黙ってまうから
そういうことで水平思考ゲームでした。
はい、
はい、
来週はどんなゲームをするのでしょうか。
はい、お楽しみにしてください。
はい、
Welcome to new person.
この このコーナーは身近にいる料理が大好きな人や何かを集めている人など何かに特化した人、通称〇〇マニアと呼ばれる方々をお迎えして話を聞いていきます。
はい、
1回目の今日は、うん、まずはねゲストを呼ばずに、うん、私たちがハマっているもの、
はい、
まあマニアなものを紹介していきたいと思います。
はい、
来週からはねゲストさんも呼んでウェルカムね、
う
ん、
そうですね、
どんどんしていきましょうね。
はい、いろいろね知識を深めていきましょう。
はい、
はい、
じゃあまずどっちからいきますか。
小西さんからお願いします。
じゃあ私のハマってるものから紹介していきたいと思います。
はい、お願いします。
私がハマっているものはカヌレです。
カヌレ、
はい、カヌレって知ってますか。
知らなかった。食べ物、
はい、食べたことありますか。
ないですね。スイーツ。
スイーツですね。
うーん、食べたことないです。まず何か全然わかんない。
あ、何かわからないんですね。最近よく多分聞くと思うんですけど、
うん、聞いたことないな。
なるほど、
聞いたことない
か。じゃあねまず花野さんのためにねカヌレを紹介したいと思います。カヌレは、うん、フランスの洋菓子で、うん、正式名がカヌレ・ドゥ・ボルドーって言います。
カヌレ・ドゥ・ボルドー、
フランス語ですね。
へえ、かっこいい。
うん、もうフランス語を勉強してるんで ね。
あ、そうですね。私はちゃんは、
はい、
バリバリしてる。
はい、で、まあ、うん、その名の通りフランスのボルドー地方で生まれたお菓子です。
へえ、
はい、
かっこいい地名が入ってるんですね。
そうなんですよね。最近ではカヌレだけ売ってるお店とか、うん、専門店も結構増えてきて、
すごい、めっちゃ人気。
はい、インスタグラムとかにカヌレ載せてる人とかも多いですよ。見ないですか。
見ないです。マカロンではなく、
マカロンではなく、ちょっとねカヌレのいい部分を私3つまとめてきたんで、
う
ん、ちょっと紹介していきたいと思います。
ありがとうございます。
はい、カヌレのいい部分、うん、まず1つ目は、うん、なんといっても可愛い形です。
形
わからないですよね。
わかんないですね。なんかマカロンみたいな感じかなって思ってるけど、また違います。
カヌレの形は、うん、カヌレの型っていうのがあって、うん、マドレーヌみたいな感じで、
あ、はいはいはい、マドレーヌはわかる、
はい、そういう型があって、うん、それに入れて焼くんですけど、お花のような、うん、太陽のような模様が、うん、
すごい、
てっぺんにあって、で、うん、手のひらサイズのお菓子です。
ほう、ちっちゃいんですね。じゃあ、
はい、とっても可愛いお菓子です。
あー、なるほど、はい、やっぱりねこうね小さくて可愛い、
うん、そうです
ものはね、はい、女の子好きですからね。
はい、いい部分2つ目は、はい、まあ、食感ですね。
食感、
外はカリッとしてて、うんうん、中はすごいもっちりしてるっていう、なんか全然違う食感が楽しめるお菓子です。
えー、すごい。
はい、
あの私ミスタードーナツのポンデリングが、はい、めっちゃ好きなんですけど、 あれめっちゃもちもちじゃないですか。はい、うん、もちもち系好きやから絶対好きかなと思う。
わかります。私も味より食感派なんですよ。
あ、うんうんうん、
なんで結構食感を大事にしてるからこのお菓子が好きなんやなって思います。
なるほど。
はい、3つ目いきますね。
うんうん、3つ目ね。うん、
1つで満足するんですよ。手のひらサイズでちっこいからすぐ食べてしまうんですけど、うん、一つでもすごい満足感があって、でその時はすごい満足感に満たされるんですけど、うん、不意にまた食べたくなる味ですね。
あ、なるほど、
癖になる味。
癖になる味、めっちゃ食べたいですね。
で私はもうカヌレを見つけたらすぐ買ってしまいます。
うん、めっちゃハマってる。
でいろんなところのカヌレを今ずっと食べてますね。
あ、なるほどね。
カヌレマニアです。
すごい、カヌレマニア。めっちゃおしゃれじゃないですか。
え、そうですか。
うん、だってまずカヌレ・ドゥ・ボルド、
はい、
って名前がだってね、日本語で言ったらね八橋で京都みたいな感じじゃないですか。それやのにこんなおしゃれってもう。
確かにそうやな。
いや、八橋もね美味しいんですよ、はい、でも八橋で京都ってつけてたら絶対おかしいのに、うんうん、カヌレ・ドゥ・ボルドーってかっこよすぎ、
うん、
やっぱもうね素敵ですね。
いつかフランスの本場のやつを食べてみたいなって思います。
一緒にフランス行きましょう。
行きたいです。行きましょう。はい、お菓子もいっぱいあるしね。
そうですね、ベルサイユ宮殿見ながら食べたいですね。うん、もう完全にマリー・アントワネットになれる。
それいい、やろう。はい、で、まあ、語った上で、うん、はい、今日は長岡さんに、はい、ぜひ食べてほしくて、
はい、
カヌレを買ってきました。
もうありがとうございます。
はい、
もうね、実はちょっとねいただいてるっていう、
はい、そうなんですよ。
はい、
食べてみてください。
は
い、
なんかね思ったより、まあ、ちっちゃいんですけど、はい、マカロンよりは大きいかなって思いますね。 で、まあ、ちょっと袋に入ってるんで開けますね。
はい、開けてみてください。
で、色は、はい、マカロンってなんかピンクとか青とか、うんうんうん、ちょっと独々しいことはないですけど、うん、なんですけど、なんかカヌレはほんとパンみたいな、うん、茶色の
パンとお菓子の間で、うん、間ぐらいかな。で、焼き菓子って感じですよね、
うん、焼き菓子マドレーヌに近いですね、うん、本当に。じゃあいただきます。
はい、どうぞ。
うん、
どうですか。
うん、食べたことない味ですけど
じゃあこの味わってる間にね、ちょっと、うん、今日のカヌレの買ってきたところ説明しますね。
ぜひぜひお願いします
今日買ってきたカヌレは京都の中京区にある英語でヒアーと書いてね、うん、H-E-R-E ですね、
うん、
でヒアーっていう、
うん、もうおしゃれ
お店のカヌレです。
すみません、めっちゃ食べてしまって、
はい、
あのね、もう味を言う前に、はい、もう食べてしまうぐらい美味しい。
ずっと食べてる感想を言ってくださいね。
そうですね、
お願いしますね。
食レポ苦手なんですよ。なんか美味しすぎたら無言になるタイプなんで。
ハマる理由わかりますか？
わかります。めっちゃ美味しいです、うん、なんかね、美味しいって言ったらあんま伝わらないんですけど、
うん、
甘いんですね、やっぱお菓子なんで、うんうんうんうん、けど甘すぎず、うん、で食感が本当に美味しいです、
うん、食感ですよね、
うん、
やっぱり食感重視の私にとってはもうそれは最高です、う
ん、素晴らしいです。なんかね、中がもちもちで、はい、で外がね、やっぱカリカリしてるんですけど、
はい、
なんかね、カリカリも私硬すぎるの苦手なんですよ。フランスパンみたいな、うん、あれはちょっと硬、あの歯茎ちいてる感じのちょっとすいません、ちょっと歯茎がね、ちょっとちいてってしまうぐらい硬いのは苦手なんですけど、
はい、
そういう感じじゃなくて歯触りがいい硬さっていう、
うん、表面がカリみたいな感じですよね、
う
ん、
そうそうそう、別にそこまで硬くないし、うん、中もちもちやし、
うん
うん、普通に美味しい、
うん、もうずっとねカリカリしてたい
し、そう、ずっと食べたい、
ずっともちもちしてたいっていう、
そうそうそう、
人にとってはめっちゃいいと思う、う
ん、ずっとねこう口の中に入れてたい感じの食べ物ですね、う
ん、なんか食感がほんまに、
うん、
2回楽しめるから、
うん、
すっごいおすすめです。
これはね、老若男女誰でも好きそう。
そうですよね、うん、ぜひ食べたことない人は1回食べてみてほしいですね、
うん、男性の方で甘いの苦手な人とか結構いるかなって思うんですけど、
うんうんうんうん、
なんかそういう人でも食べれそう、うん、やし、まあ、もう過ぎちゃいましたけどバレンタインとかにも全然いいかなって思いましたね。
そうですよね、う
ん、めっちゃ美味しかった。かちゃんありがとうございます。いえいえいえいえ、めっちゃ美味しかった。
で、このカヌレは、うん、お店によっても結構違うくて、あの味ついてるやつもあるし、
うん、
抹茶味とかいちご味とかチョコ味とかいろんな味がついてるカヌレもあるんで、いろんなお店に行って食べてほしいなって思います、
うん、はい、私もちょっとこれでね、
はい、
カヌレの美味しさを知ったんでありがとうございます。
よかったです。
超美味しかった、
はい、
ということで、
はい、次長岡さん行きますか。
次私行きましょうか、
はい、
なんかね、こんなおしゃれなもの食べた後にね、
はい、
言うの恥ずかしいんですけど、ちょっと私が今ハマってるものは、
はい、
豆大福が本当にはちょっとなんか、いや、おしゃれじゃないって言いたいわけじゃないけど、
いや、美味しいですよ
そう、美味しいしね、うん、けどもカヌレを紹介していただいた後にちょっと紹介するのはちょっと、まあ皆さんご存知豆大福ですよあれめっちゃ美味しいじゃないですか。
ハマってるんですか。
めっちゃハマってます。もうね、まあ、もともと餅とか、
うんうんうんうん、
あの気持ち餅系好きって言ったけどうん、うん、その名の通り餅も好きで、
あ、
大福とか結構好きなんですけど、うんうんうん、最近豆大福に超ハマってて、なんかね、今までなんかね、見た目がさ、ちょっとあんまりさ可愛くないじゃないですか、
はい、
なんかカヌレってさっきお花みたいな形で可愛くて、はい、食欲をそそられますけど、はい、豆大福って正直
ガキ大将
みたいな、ガキ大言い方やば、
ずしっと感、なんて言うやろ、
そう、なんかあんま可愛くはないし、
なんかドーンってしてるから、
うん、豆もねポンポンポンって入っててさちょっと怖い人には怖いかもしれないし
、うん、
ね、いや大好きなんですよね、
うん、で美味しいからね、
美味しい、でもで食べてこなかったんですよ、
はい、
ちょっと見た目が嫌いやったから、
うんうんうん、
でも食べてみたら、え、こんな美味しいんってなって、
はい、
甘いんですけど、私甘すぎるのは頭が痛くなるので、はい、ちょっと苦手なんですね。
わかります。
豆大福は甘すぎず、うん、なおかつ中にね、あれ塩豆かな、
あ、
うん、甘い豆大福もあるけど、まあ、塩豆が入ってるのがほとんどなんですよ。
しょっぱい、
しょっぱいから、うん、あんことちょうどね、こうイエイって感じになって合間見えて、
うんうんうん、
めっちゃ美味しいんですよ、うん、ちょっとね、私のおすすめの豆大福をね、
はい、
紹介したいと思います、
はい、
まずね、一つ目が簡単に買えるものから
い
くと、
は
い、セブンイレブン、
うん、
コンビニですね、
うん、
に売ってる北海道産小豆使用塩豆大福、
うん、
税込み151円の、
はい、
この ちょっとね冷たい、いつもね豆大福って常温保存なんですけど、はい、冷蔵庫に入ってるんですよこの豆大福、うんうんうん、なんでちょっと冷たくって、うん、もうその塩豆大福本当に美味しくって、こしあんなんですけど、
はい、
なんだろう、塩豆が他のやつよりちょっと本当にしょっぱいんですよ、マジの塩みたいな、うん、いやマジの塩っていうか、なんていうかうん本当にマジの塩っていう感じで、
はい、
食感も、うん、なんかこう豆が柔らかすぎずちゃんと豆ですっていう、うん、僕豆みたいな感じで主張してくれるんで、
はい、
こうもちもち感に消されない豆が美味しいです。小豆ですね、
なるほど、
が美味しいんですね。でもなんか食べ応えもしっかりあるんで、
はい、
お腹空いたらそれ食べといたらいいかなと思って、
はい、
どこにでも売ってるんでね、
はい、
それを食べてますね、
うん、
で2つ目の豆大福のおすすめなんですけど、
はい、
なんかねこれはねちょっとどこでも買えないというか、はい、あれなんですけど、
はい、
ね青果町、
うん、
京都にある青果町ってところの、はい、にアピタっていう、うん、イオンモールみたいな感じのショッピングモールがあるんですね、
うん、
アピタっていうんですけど、うんうんうん、なんかそのアピタに入ってる、うん、その食料品コーナーの、
はい、
なんかね5個入り140円くらいの、
え安
っめっちゃ安いじゃないですか、うん、その豆大福がめっちゃ美味しい、しその豆大福はさっきのいや僕豆ですっていう感じでその主張してくる豆大福とは違って、
はい、
ちょっとしか入ってないんですよ、小豆豆が、でも中が粒あんなんで、
あなるほど、
うん、なんかねちょうどいいし、なんか大きさもまあバカでかくないので、
はい、
食べやすくて、
はい、
なんかね本当にちょうどいいっていう感じの豆大福ですね、
はい、へえ、なんで、
うん、
普通の大福と豆大福は違うんですか？
あ違います違います、全然違う、えだってね普通の大福は入ってないじゃないですか、
豆が
甘い、うん、うん、甘すぎる、
うん、
けど豆大福はその僕小豆みたいなその主張が、
小豆が大事なんですね。
そう、小豆、小豆までもあんこも入ってるんですけど、なんていうかあれ小豆かな、小豆のその塩感、
うんうん、
あそう僕塩って感じが大事、ちょっとこう語彙力がなくてこのうかちゃんみたいにうまく伝えられへんのが悔しいな、うん、まあでも本当にその僕塩って感じともちもちですっていうその感じがこう
ピ
ッて重なって、塩大福とかあるじゃないですか、
あります、
うん、あれも美味しいし好きなんですけど、うんうん、それにプラス食感が加わってる感じで好きです、
うん、
で
団子とは違う、
あ団子とは違いますね、
私は団子好きです、
うん、あ団子も美味しい和菓子が結構私好きなんですね、洋菓子はねたまにその頭が痛くなる、
うんうんうん、
白砂糖かな、うん、かな、わかんないけどすごく頭が痛くなるのが多いんですけど、和菓子は結構比較的大丈夫で、うんうん、団子、みたらし団子とかも
団子大好き、茶団子、三色団子、
美味しい、
みたらし団子、
美味しい、
あのあんこ乗ってるやつ
あん団子な、あれめっちゃ美味しい、
何でもいける、
うん、団子系も美味しい、
うん、
けどなんかね団子ってあれ大体3本入りで売ってるじゃないですか、
売ってますね、
でコンビニとか行って、
はい、
3本入りを見てその隣に豆大福が置いてあって、
あ、ある、ある、
あるじゃないですかあの誰がちょっと買うんってそう思って
でもよく手に取っちゃう、
うん、そうそうそうそう
距離、
うん、全然ね手に取っちゃう距離、
あ取っちゃうみたいな距離、
こうパッてこう追加しちゃう距離にあるやつあの中で見た時に、うん、みたらし団子って美味しいけど食べにくい、なんか垂れてくるし、タレが
手がベタベタになるイメージですね、
うん、だからそう思ったら豆大福の方が
粉落ちますけどね、まあ、
一緒かな、まあでもなんか私的には二、うん、口ぐらいで最悪ね、いや食べないですよ、うん、そんな食べ方しないけど、
うん、
パクパクって食べれる豆大福が好きかなっていう、
うん
う
ん、ね、これからお花見
ね、あそうです
ね、行く時とかね、
うん、
豆大福とか団子とか買って、
はい、
お花見したいですね、
そうですね、うん、ちょっと、まあ、いろんなね情勢があるんでね、
うん、
あれですけど家でも2つとも楽しめるし、
うん、
カヌレ家で作れないのかな、
作れます、
あ本当に、
はい作れますよ、
あじゃあぜひ塩大福、塩大福じゃない豆大福も実はね家で簡単に作れるレシピとかもあるのでね、
はい、
まあ、ちょっとお外に行けないなっていう、
うん、
まあ、
お家でクッキングもねぜひ、うん、時もね、してみてくださいね、
はい、ぜひぜひお願いします、
はい、
ということで
ということで、
はい、
今回はカヌレマニアの小西ゆかと、
はい、
塩豆大福マニアの、
はい、
長岡花野が紹介しました、
はい、
はい、 来月からはちゃんとねゲストをお迎えして、まあ、私たちの知らないことをねもうマニアの方なんで根掘り葉掘り、はい、どんどん質問して聞いていこうと思います。
はい、
はい、次回もお楽しみに。
お楽しみに。
となりました。
はい、
早いですね。
めっちゃあっという間ですよね。はい、
花のいかがでしたか？
そうやな、うん、なんかねコーナー3がやっぱりめっちゃ楽しかったですかね。
う
ん
う
ん、
あそうですね、うん、
あのねカヌレ食べて、
うん、
で
初カヌレ
めっちゃ美味しかったし
よかったです。
うん、何よりね自分の好きな豆大福を、うん、うかちゃんに紹介できたのがね、うん、よかったかなと思います。
はい、
ただね、
はい、
なんかやっぱパッと思い返して、うん、私結構身近なコンビニとか、うん、スーパーの豆大福しか食べてないことに気づいたんで、
うん、
今度はねもうちょっと和菓子屋さんとか、
うんうん、
専門店とかに行ってみたい。
ちょっとねお金を出してね、うん、買ってみましょうかねっていう
そうですね、高級豆大福を食べてみたいなと思いました。う
ん、さっきね休憩時間に私も大福いただいたんですけど、
う
ん、花野からもらったやつね
そう
もうほんまにもちもちって言ってた理由が分かった。
うん、あの山崎製パンのやつね、
うん、
盛況に売ってる、
うん、美味しかったです。う
ん、すごい美味しいので、まあ、皆さんも食べてみてください。
はい、はい、ありがとうございます。
うかちゃんはどうでした？
私は今回、うん、花野から問題出してもらうコーナー1もコーナー2も、
うんうんうん、
花野から問題を出してもらうことが多かった気がします
そうやね、たまたまやけどね。
そうだからめっちゃ学べたかなって、うん、思いますね
確かに
頭使った。
うん、だいぶね、はい、でもこれ問題出す方もちゃんと調べなきゃいけないじゃないですか。
うんうん、
なんで勉強になりましたね。
あ確かに。だから次は、
はい、
私が花野に問題を出す、うんうんで答えてもらおうと思います。
あ楽しみにしてます。
うん、まあ、こうやってね2人でいろいろ学んでいけたらいいですよね。
うん、素敵な大人になるための番組ですからね、
うん、
頑張っていきましょう。
まあね、2人で成長していきましょう。
はい、
最後に花岡チャンネルのね、うん、ツイッターも作りましたよね。
あはいそうです。
なのでこれの紹介をしたいと思います。
はい、
アカウント名がアルファベット小文字でアットマーク HANAUKARADIOアットマーク花岡ラジオと打って検索してみてください。
はい、
はい、学んだ内容や写真などもアップしているのでぜひ覗いてみてください。
はい、
はい、花岡ラジオ次回もねぜひお聞きいただければと思いますので、
はい、
お楽しみに。
楽しみに。
お相手は立命館大学産業社会学部の小西由香と
長岡花野でした。
さようなら。